瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
キャリレポ。
瀬戸町ラジオ、今回は金城学院大学後藤ゼミの皆さんのキャリレポをお送りします。今日は金城学院大学後藤ゼミ小栗春子さんと佐藤萌香さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。毎月第3金曜日のこの時間にお送りしておりますキャリレポ。この番組は金城学院大学後藤ゼミの学生が、偶数月は瀬戸仕事塾を、奇数月は瀬戸の企業を、私たち女子大生の視点でレポートし、その魅力を知ってもらおうという番組です。MC は私小栗春子と
佐藤萌香がお送りいたします。
はい、本日も千藤さんと一緒にお届けします。千藤さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。もうなんか慣れきった感じのしゃべりやね。
いやそんなことございません。
パーソナリティ以上にパーソナリティっぽい声でしゃべってく
れてありがとうございます。
今日楽しみにしてますので、お願いします。
はい、早速今回は1870年創業、フローリング業界のリーディングカンパニーである株式会社生田さんを取材させていただきました。そしてそこで働かれている秋山さんと松森さんに伺ったお話をお届けしたいと思います。
はい、お願いします。
はい、まずは株式会社生田さんの特徴をお伝えしたいと思います。うん、株式会社生田さんは創業150年以上のフローリングの専門メーカーで、他のメーカーにはない特徴的なフローリングを生産されているんです。
一番びっくりしたのは、フローリングで150年前からもあるっていうことなんや。
すごく長いですよね。
しかもそれが日本ででしょ。
もちろんです。
じゃあもう走り駆け出しとか、一番最初に始めたぐらいの勢いやろうね、きっと。
そうですよね。
すごいな。
すごいです
ね。話聞
い
て、すみません。
はい、でその特徴的なフローリングというのは、うん、例えば抗ウイルス、抗菌、消臭効果のあるものや、なんと金箔を使用した超高級なものまであるんです。
ほほ、豊臣秀吉か。そうですか。
すごいですよ ね、
うん、
その他にもフローリング以外に壁材や天井材の取り扱いもあって、多品種生産されているということが分かりました。
なるほど。フローリングの会社とはいえ、はい、やっぱそこだけではないんですね。もう家の中にあるその材はほとんどやってるみたいな感じなんですね。
そうです。様々に展開しています。そして私たちが取材に行った時に、実際にフローリングがどのように作られているかというのを工場を見学させていただきました。
うん、
でそこでこう大きな、すごく大きな1枚の板をフローリングのサイズまでこう分割していくのですが、その元々の大きさがもう見たことないぐらい大きくて、本当に圧巻でした。
どれぐらい大きいんですか。
もう全く手が届かないぐらいの超巨大1枚板。
例えばその横幅何メーターとか、
どんぐらいあったかな。
リフトが小さく見えるくらい。
確かに。
そうか、新幹線の一両よりも大きい。
それよりは小さい。
それよりは小さい、
うん、
あ、高さは
2
階ぐらい3階ぐらい、
あれ積み上げられ、
あ、横にベロンとしてるのか。
薄い板が、大きい薄い板が積み上げられて置いてあって、それがすごく大きくて本当にびっくりしました。
あ、そうですか。
はい、
想像つかんね。
本当に。もちろん見学させていただいたのは一部分だったんですけれども、フローリングがどのように生産されているのかということを学ぶことができました。
次に女性社員の秋山さん、松森さんにお話をお伺いしました。仕事をしている上でどのような場面でやりがいを感じるかというのをお聞きすると、株式会社生田さんの商品カタログやチラシのデータ、小冊子の印刷や裁断まで自社制作だそうです。それぞれの商品の特徴が分かりやすいようなレイアウトで作成されています。これらの資料を提出した際、いいねや分かりやすいねと言ってもらえたり、お客様に店頭に置いてみるねといった言葉をかけてもらえたりするとやりがいを感じるとお話しされていました。
うん、そうやね。ある意味その会社の顔でもあるもんね、カタログって。
そうですね。
はい、
やっぱそこのセンスの良さですね、商品のセンスがどれだけあるかって見えてくるしね。
そうですね。
大事やもんな。
大事。またお客様からのお問い合わせ内容に対し、専門的な知識が必要だったり、 臨機応変な対応が必要だったりするそうですが、それを成し遂げた時にやりがいを感じるとお話しされていました。
なんかわかる気がする。すごく自分のこの力を試されている部分でもあるもんね。
次に会社のいいところ、魅力についてお伺いしました。とても風通しの良い会社で、いつもコミュニケーションを取るようにしているそうです。いつでもいいアイデアが出しやすいような環境が魅力的だとお聞きできました。またただ声かけするのではなく、もっとこうすると良くなるかもといったアドバイスをもらったり、どう、大丈夫などといった声かけがあることで働きやすい職場であることがお話からも伝わってきました。
なんかいいですね。その一方的にこうアドバイスだけじゃなくて、こちらからもあげるっていう、またそれがそのやる気としてちゃんと上司が見てくれてるということやもんね。
そうですね。
いいですね。
いいです
ね。働きたまるな、これ。へー。他には何があったでしょう。
他にはですね、うん、カフェのような食堂で健康的な食事がいただける点も魅力的だとお話しされていました。
大事大事。食べんとね、動かれへんもんね、やっぱね。
食堂も見学させていただいたのですが、うん、清潔感のある空間でとても居心地が良かったです。食事の内容も2種類から選ぶことができ、見学させていただいた日のメインメニューは、うん、トマトサンラータンと魚の黒酢あん、うん、で香りからも美味しいのだろうなという想像ができました。
ちょっと待って、その発言は食べてないな。
ちょっと時間がありまして、うん、この見学した日のちょっと3限から授業があったので、うん、食べる時間まではなかったんですけれども、
テイクアウェイはできなかったわけですか。
そうですね。
そうですか。そこはできた、食べてほしかった。
食べたかったね。
ごめん、話残しちゃって。ああ、そうでしたか。それは残念でした。ね、次見学するとき、三限というか大事な授業がないときに来てください。お願いします。はい。
また株式会社生田さんが所有している畑では、うん、さつまいもなどの野菜を育てており、社員のご家族と一緒に収穫をされているそうです。食生活だけでなく家族との触れ合いを持つ機会があるという点も魅力的だと思いました。
へえ、畑持ってらっしゃるんですか。
そうみたいです。
まあ、フローリング用の材をこう育てる、なんか畑とか森とか別にないんや、
ね、ではないですね。
さつまいも
さつまいもとか野菜を育ててるみたいです、
ね。はい、でもいいですね。なかなかその家庭菜園ができる人ばっかじゃないんでね、こういう形でも触れていけると、これから農作業大事だと思うんで。そうですか。いや、ありがとうございます。
はい、以上株式会社生田さんについてお話しさせていただきました。うん、職場の雰囲気がよく声かけもされているということなので、とても働きやすい環境だなと感じました。フローリングについても知識を深めることができたので、もし今後家を建てる時があったら参考にしたいです。
うん、やるでしょうよ。
またカフェのような食堂にはとても惹かれるものがありました。
そうやな、
は
い、特に食べれてないもの余計やな。
美味しそうでした。
ごめんなさい、どうぞ。
はい、そろそろお別れのお時間となりました。毎月第3金曜日のこの時間にお送りしておりますキャリレポ、今回は株式会社生田さんについてお伝えしました。取材班は私小栗春子、佐藤萌香、土屋ほのみ、そして MC は私小栗春子と
佐藤萌香がお送りいたしました。
はい、紫藤さん、ありがとうございました。
こちらこそ楽しかったです。ありがとうございます。
私たち後藤ゼミ3年生のインスタグラムには今回の取材の様子や後藤ゼミの活動についてアップされています。後藤ゼミナール _17 で検索してみてください。後藤ゼミナール _17 です。ぜひいいねとフォローもよろしくお願いいたします。
はい、いいねとフォロー本当お願いします。 goto.seminar の後藤ゼミナーですね。
はい、はい、
よろしくお願いします。アンダーバー17忘れた。
アンダーバー17も忘れず
にお願いします。はい、ということで瀬戸町ラジオ、今日は金城学院大学後藤ゼミ小栗春子さんと佐藤萌香さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。